姿勢が変わると人生が変わる。
こんにちは、姿勢治療科の中野孝明です。この番組では体の姿勢と生きる姿勢、より豊かに人生を生きるための姿勢力についてお話しさせていただいてます。今回は生きさん、浅川先生、よろしくお願いします。
浅川です、お願いします。
生きです、よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、今回は浅川先生コーナーの1ヶ月で診療中に感じたことというコーナーです。
はい、1ヶ月ぶりです。
はい、1ヶ月ぶりの、
はい、はい、何回か前のタイミングの時に腕って意外と重いんですよっていうお話をしたんですけど、はいはいはい、あれは多分 10月か9月ですかね、
うんうん、はい、
のタイミングでお話ししてるんですけど、うんうん、その話と関連して、
うん、
腕って後ろ上げられるようになってますか、うん、というか、
うん、
腕が後ろ上がらなくなってるの気づいてますかっていうところなんですけど、
はいはいはい、
はい、
うん、
気づかない人多そうだね、うん、
多いと思います、
はい、
というか後ろに持っていくことがない気がします。
はい、本当に今おっしゃったみたいに日常の中で腕後ろ上げる瞬間ってあんまりないんですよね。
そうですね。
はい。まあパソコンのお仕事されてる方なんかは、まあキーボード前にありますし、
はい。
うん、まあ家でのその炊事洗濯、うん、まあ家事全般やっぱり前で使うことが多いので、後ろに上がってるかなどうかなって意外とこう気づかないうちに上がらなくなってる方が多くて、
うん、
でその上がらなくなってきてることを放置しておくと、
うんうん、
いわゆる四十肩とか五十肩とかって言われるようなこう凍結型、こう腕が上がらなくなっちゃいましたよっていう状態にスーッと持ってかれてしまうので、
うん、
ちょっと今その場で手を後ろに上げて上がるかなどうかなって確認していただきたいですけど、
そう、あれなのかな、そのまま座った状態か立った状態どっちでもよくて、
そうですね、うん、はい、まあ腕が当たら手が当たらなければ、うん、座った状態でも
座った状態で
立った状態でも結構ですね。
親指は、
親指は正面向いた状態、状態手のひらが内側ですね、
体についてる側、
はい、
で、
はい、
そのまま後ろに下げる、小指側を背中側にの方に伸ばす感じだよね。
そうですね、はい、
そうするとどこまで上がるかと、
はい、
はいはい、
まあ、大体まあ30度から40度上がるっていうふうに言われてるんですけど、うんうん、
はい、
まあ、それぐらいの角度がしっかり確保できてれば肩はそんなに問題ない状態。
うん、30度から40度というのは、
イキ、うんうん、さんはそれ全然余裕ですね。
あ、本当ですか。
よく上がってます、上がってます。
よく肩が上に上がっちゃう方がいるんですけど、肩というか首から肩の部分は普通にリラックスした状態で肩の関節から手だけを後ろに下げるっていう、肩の関節っていうのがこう今ここにあるんですよね、肩の部分に今3つで
肩の一番出っ張ってるところ。
そうですね、
はい、
いわゆるボディービルダーの方とかがこうでっかいメロンついてるよみたいな話をされるところなんですけど、三角筋とかいうところ、
は
い
は
い、
そんな話するんだ。ボディービル
ボディービルの大会ではそんな掛け声があるらしくて、
そ う,
へ、はい、
そうかそうか、三角筋のね、外側が、は
い、そうですね、
はい、
その硬くなってる状態なんかは今話に出てきた三角筋っていう筋肉が肩の前側と横側と後ろ側についてるんですけど、
うんうんうん、
横と後ろのあたりとかがかなり硬くなってて、
はい、
その硬さがあるがゆえにこう肩が後ろに上がらなくなってたりするんですね。
うんうんうん、
なので逐一というかその背伸びやるタイミングで前にはこうグーって伸ばして上げてきたりすると思うんですけど、
はい、
後ろに上げるタイミングもぜひ作っていただきたいなと。
うんうん、
はい、
私も結構苦手なんですけど、うん、後ろで手を組む、
はい、
で、肘を伸ばすっていうのが、
はい、
なかなかこれがきついですね。
きついですね。
ストレッチボードのポジションのやつはどうですか？ストレッチボードで登って手のひらを、
はい、
内側に返して、はい、っていうか手のひらを後ろに見えるように返して、はい、で上げてくるっていう動きが、はい、結構硬いとかね。
そうですね、
うん、
でも非常にいい動きですよね、
うん、あれが返してくると親指が上に行ってそのままあの腕を伸ばすようにするとずっと肘も伸びるんですけど、あれイキさんやるときどう伸びます？
あ、一応伸びるんですけど、うん、とってもきついです、
あ、ですよね、あれ、はい、ストレッチボード指導してても一番やりづらい方が多くて、もう場合によってはその手後ろで組んであの返すんですよって言っても返せない人いるんですよ、もう回せなくて、で回すともう上げれないっていう方はたくさんいます、初めの診療に見えたばっかりの頃は、
はいはいはい、はい、そっか、それはだいぶ硬いですね。
そうですね、まあ、返しちゃうと制限が出るんですけど、その返せない方もいますね、はい、
うん、
で特にやっぱりその上げづらくなってる側ってあるはずなので、
はい、
そちら側の腕は使いすぎ、まあ普段からこう腕を浮かせて使ってるとか、まあ、単純にこう使う頻度が多いとかっていう状態があるんで、それはその後ろに上げる動作でどっちが上げづらいのかなっていうのを確認していただいて、
はい、
でその上げづらい方をこうちょっと生活の中で振り返ってみて、あ、なんかこの辺洗濯物干してる時が右側ばっかりだなとか、
うんうんうん、
だったらちょっと洗濯物干す時に左側使ったりとか、
はい、
マウスが右側が多いなとか、だったらマウス左側で使う時間も作ってもいいと思いますし、
うんうん、
なんかちょっとやっぱり分散させてあげることでその体の関節、肩の関節を守っていけるんで、
うんうん、
その振り返りにもなるので、ちょっとその後ろに上げるっていうことから生活を見直すきっかけを作っていただきたいなと。
大事ですね、はい、やっぱり利き手の方が負担がかかりやすいですかね。
浅川先生のこの今回のこれにしたいなと思った、気づいた人は何歳ぐらいの人だった？これまずいなと思った。
そうですね、まあ多いのは50代ぐらいの方が多いですかね、はい、これはもう男性女性問わずですけど、うん、どちらの性別でもやっぱりその使ってる頻度があまりにも多い方、うん、まあお仕事でもそうですし、まあ
ね、そうだよね、
まあ、日常生活の中でもそうですし、やっぱりあまりにも多いので、
うん、
で本来なんかその関節って120年持つとかっていうふうには言われてるんですけど、うん、2019年に解剖の研修に行った時も、
はい、
解剖した時に関節が壊れるってあんまり思えなかったというか、
うん、
すっごいツルツルヌメヌメ動くんですよ。
へ、
それだけ動くのにあれが壊れるってやっぱりおかしいなってずっと思ってて、
うんうん、
やっぱりその周りの筋肉とかが悪くなってる状態だとその関節の隙間が狭くなるんで、うん、関節の中が傷つき安いんですけど、
うーん、
それが、うん、とやっぱり40代50代とかでなるっていうのは本来の関節の寿命をだいぶ半分ぐらいに縮めちゃってるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうなりますね、
えらいもったいないので、結構でもそのそれぐらいのご年齢の方たちがちょっとずつあれおかしいなって気づき始めるというか、
うんうんうん、
肩周りなんかはえらい不調を感じ始める年齢かなと思いましたね。
そうね、浅川先生とその解剖に行った時の検体なんかは多分50代の方いなくて、70歳以降の、まあ、アメリカ人というかアメリカで研修してるんでアメリカの方なんですけど、
はい、
もう70歳以上の寝た感じの姿勢はもちろんあるんですけど、でも肩の関節とかに関しては関節面が本当にツルツルで、でまあ、癒着してるかどうかっていうのはもちろん解剖していくとわかるんですけど、
はい、
でもそこまでこうピッチリひっついてるっていうよりは、なんかなんでしょうね、この泡立ったような水面の隅っこみたいな膜の張り方なんですよ。ツルツルな感じっていうよりは、なんか多分若いとツルツルなんですけど、それが四隅っていうか、ネット上に隅っこにこう泡がついたような感じの動きにくさはあるんですけど、
はい、
でも滑らなくなったら二度と動かなくなるっていう感じでもなくて、
うんうん、
多分その年齢でもこう気をつけて毎回今の手を動かすようなことをしていけば動くだろうなっていうぐらい組織が高性能なんで、もう簡単に壊れるっていう感じは全然印象を受けなくて、
じゃあやっぱりその関節の周りの筋肉が動きにくくなっ ているから、うん、まあ、先ほど浅川先生がおっしゃってましたけど、
はい、
それによって関節もちょっとこう痛みが出てくる、
はいはい、そうですね、摩耗していってるだろうなとは思いますね、はいはい、うん、
多分
ね、
肉体的には摩耗する前に痛みとしてやめてくれって言ってるんですよ、
うん、
で筋肉の中に神経も血管も通ってるんで、それがシグナルとして痛みとか違和感っていう感じで やめなさいよって多分言ってるんですけど、それを無視していくとどんどんおかしくなっていくんで、
はい、
例えば薬を飲んで痛み止めで、まあ、消えちゃうからいいやっていう痛み止め飲みながら生活してると、その間にどんどん悪い方向に走るんで、この痛みのシグナルは何だろうっていうのはすごい大事ですね、う
ん、本当ですね、うん、あとやっぱり動かす、
そうですね、
そうですね、
とっても大事ですね、
はい、
手がね後ろに、
そうですね、
で浅川先生は今この動かない人に対してお伝えするのは どういう感じのサポ、日々これやりましょうっていうのは何伝える、
あでも基本的にはやっぱり負担をかけないことと動かすことが、セットであるので、
うんうん、
まあパソコンされてる方だったら、うんうん、ちゃんと腕をこう机に預けましょう、
はいはい、
腕の重みを自分で支えるんじゃなくて机に支えてもらいましょうっていうことをお伝えしたり、
確かに確かにそれ多いね、
っていうのがまず一つですね、
うんうん、
で肩の、メンテナンスに関してはこう、うんうん、先ほどの後ろに上げたりとか、
はい、
あとは、まあ、肩甲骨のあたりもやっぱり動いてほしいので肩回しをしたりとか、
はいはい、
うん、そういうこまめな運動をお伝えしますね、
うんうんうん、
あとはできれば背骨を動かしてほしいので、
はい、
まあ、背伸びはもちろんそうなんですけど、
うん、
まあ、ポールストレッチだったりとか、
あ、はい
はい、最近院長もやってますけど山本由伸さんが当初がやってた、
はい
はいはい、背中のトレーニング、
はいはいはい、
うつ伏せになって、
うん、
手を持ち上げてきて、はい、反対側にゴロンと寝っ転がるようなトレーニングなんかも本当はいいなとは思ってます、ね、
山本由伸投手って僕そんな野球全然詳しくないですけど、今、はい、日本中でドジャースに入られた非常に優秀な選手がいて、うん、その方の話をアマゾンプライムで3話にわたってやってるんですよ。でそれの第2話にものすごく僕にとっては面白い動画があって山本投手が高校時代からプロ野球の選手入った時に怪我が多かったんですよ、
はいはい、
で怪我が多かったのはなぜかっていうのをご本人が、いろいろ研究する中で、まあ、一人の先生に出会って、
はい、
その先生から順番にやり方を教わりながら やって変えていくっていう流れがあるんですけど、
うんうん、
そこに過去の投げ方と今現在の投げ方っていう比較があるんですよ、
はい、
それが、まあ、解説がそんな上手じゃなかったんですけどものすごく違っていて、力で投げる野球と本当に体の軸を使って投げられてる野球の差が出てるんですよ、
はい、
でそれによってご本人の体をまあ、最大の重力を生かした人間の体の中で地球上でどう投げるかっていうのを丁寧に動かしているような感じになってるんですけど、そのなぜどうやってそうやって作ったかっていうのが30項目にわたってその Amazon プライムの中では出てるんですね。で30項目の中で僕順番に見ていくときに大体半分15番目ぐらいまではほとんど想定範囲内だったんですけど、そっから後ろが難易度がすごい高くて僕できないんですよ多分。あ、これ動かないな動かないなってもういっぱいあって、その中の一個にタコっていう動きがあるんですよ、
はい、
タコって地面にその先生がタコってつけてるだけなんですけど、大の字でうつ伏せになって寝っ転がった状態から片足をブリッジするように片足だけ反対方向に持っていくんですよ、
うんうん、
そうするとタコってグリアって ひっくり返るんですけど、
はい、
その動きを自然に返して山本投手はブリッジになっちゃうんですよ。それを反対側にも折り返せるっていう、まあ、背骨の動きが動いてないとできないんですね、
はいはい、
股関節と肩関節と背骨が滑らかに動く動きを手に入れるためのエクササイズが入ってるんですけど、まあ、でもそれ当然怪我してっていうか投げ方変えるって決められてから、まあ、野球選手だから18、19の時からやり始めて今の5年に達するまでやってるからできるんですけど、まあ確かにこれができれば違うなっていうのがあって、ちょっと僕の中のその一個入れたいか、なんだろう、足らなかったピースがちょっとその動画見ながらハマった感じがして、すごく指導しやすくなりました。
というか中野先生にもまだできないことが、
いやいや全然、ね、もうだって年齢的に51ですからね。あの10代の子たちが動ける動きというかやっぱりもうそもそも硬くなってるんですよ。しかも僕38から運動してるんで、
あ、そっか、
そもそも38まで使ってなかったような体とやっぱりずっと野球一本でされた方が力でやって怪我し始めた時に改善する18歳の時とはやっぱり土台が違うから、
うーん、
でもそうすれば壊れないよなって思いながら見たんで、もう何回も何回もアマゾンプライム見直して今30個
勉強ですね、
30個書き出しました全部。
あ、本当ですか、
はい、でどういう構成でやってるかもう僕が作っても多分そうだなと思った感じだったので、でもすごい大阪の先生なんですよね。
うーん、
なかなかあの素晴らしいメニューだなと思いながら、
いやーすごい、はい、
人間のパフォーマンスってすごいなと思いながら見て、それも僕のトレーナーが中野先生これ面白いよって言って見せてくれて、で言われたからパッて見たら初めどこが面白いのか初め分かんなかったんですけど、でも見てくるうちにその怪我したところが治るシーンがあって、あ、これだと思って、
うん、はい、浅香先生できそうですかね。
そうですね、僕割とあの得意な動きではあるんで、
あ、そうなんですね、
そのあたりはできるんですけど、
あ、
うん、でもやっぱりその動き方はやっぱり違いますよね。よりこう繊細だったりとか、
うん、
より大きく
滑らかだよね、はい、滑らかだし動きやすいし左右対称に行こうとしてるし、うん、その柔らかさの可動範囲を使って手ボールを投げるっていう奇跡が、浅川先生大学で結構動作分析やってるんですよ、
うん、あ、そうなんですね。なんで
結構そのスポーツ選手の運動の奇跡を見るっていうのに長けてるんですけど、
うん、
それで見た、僕はそれやってないけど見ててもやっぱり明らかに綺麗な奇跡なんで、
へ
ー、側転から球投げる動きとかその動画の中にあるんですよ。
側転から、
うん、側転から投げる動作するんですよ。もう感激しちゃいました。そりゃそうだよなと思って。それができればそれ無駄なくいけるから、それ左右いけたら多分今投げてるの得意な方ですけど、多分逆で投げてもかなりいいところまでいくんじゃないかなってちょっと思ったり、うん、
あ、
あとジョギングしてる時のシーンとか、まあ一緒に走ってないからですけど、一緒に走ったら、あ、こんなに滑らかに走るんだっていうぐらい動くと思います。
うーん、すごいな、はい、人間の体ってすごいですね。
いや、本当すごいですね。やっぱり契約金もすごかったけど、動きもすごかったです。契約金は、あの、聞いてて、あーっていうぐらいの金額なんですよ。
う
ん、
ああ、もう圧倒しかないっていう。
そうですね。こういう金額が出てくるんだって思うぐらい。うん、
はあ、
うん。
あれ、山本選手って、ちょっと間違えてたら恥ずかしいんですけど、はい、あれ大谷選手と
同じところに入りました
。あれ、はい、世界一になりましたよね。
そうです。
あの投手ですよね。
そうです、あの投手、はいはいはい、あの投手です。はい。
なんかワイド番組か何かで、はい、小学校の頃のコーチの方がインタビューを受けられてて、
はいはいはいはい、
まさか、
うん、
あの山本があんな世界一になるとは、うん、そういう選手には見えなかったみたいなことを話をされてて、
う
ん、
そうだと思いますね。
コーチというか同級生か一個後輩の方が今コーチをされてる方だったかな、はい、
あれね、でも多分ね、本当に誰もがあのパフォーマンスみんな持ってるんですよ。でもそれを潰しちゃってるだけだから、
はい、
あの山本投手が今やってるようなメソッドをもうちょっと壊れない段階の中学校からとか、うん、入れていけばもっと伸びると思います。
あ、すごい。
そこで壊さずに綺麗に動かせるようになると、かなりスポーツ選手としては日本人強い選手がまだまだ出ると思うんで、
うん、
大谷選手がいろんな分野で 10人以上出てくる可能性もあると思いますよ、これから。
可能性は、
うん、あれだけの動きができてくるし、骨格的にも、あと所作の中で結構股関節使う動作って日本の中には結構もともとあったんで、かなり強い動作なんですよ。
うん、
欧米の文化よりは日本の文化の方がまだ馴染みやすいと思うんで、日本人がこれから強くなる可能性があるんじゃないかなっていうところまで膨らんで見てました。
うん、楽しみです、
ね、はい。そうですよね、はい。そう思いますよね。
はい。
あとあれですね、一、
はい、
個。
あ、一個、はい。
今背中の話があったんですけど、
はい、
ちょっと冬なんで、
うん、
背中を温めていただくと、
うん、
背骨の動き良くなってくるんで、
そうだね、
山本投手ほど ね、なかなかこう、
うん、
豪快に動けないですけど、
うんうん、
温めることで今の自分よりはちょっと動きやすくなって、
ね、
ストレッチとかもしやすくなるんで、
はい、
最近よくお伝えしてるのは、うん、ホットマットで背中温めるとか、まあ、電気毛布ですよ ね、はい、 とか、岩盤浴に行って背中温めてからストレッチするとか、そういう動きも実は肩にとっては良かったりするんで、
確かに、
はい、
回路もいいです
か。回路もいいですね、はい、
ホットマットでもいいですよ。ホットカーペットの上でもいいし、確かにこの数年浅川先生が冬になると、はい、ホットカーペットシリーズはよくやってますね。
よくやってますね、はい、
ああ本当ですか、はい、まずは温めて、はい、からストレッチ、
そうですね、気持ちいいんで、
はい、
ぜひ、
はい、ぜひ。なんか話広がってみましたね、
はい、本当ですね
、はい、一応テーマは肩が後ろにね、はい、上がりづらくなることに気づいてくださいっていうことでした。
はい
はい、
はい、ぜひ山本投手の番組も見てみてください
本当ですね、
はい、浅川先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
この番組では姿勢や体についてのご質問、そしてご感想をお待ちしております。ご質問とともに年齢、体重、身長、性別をご記入の上、中野生態東京青山のホームページにありますお問い合わせフォームからお送りください。体を見直す時間は人生を見直す時間である。姿勢治療科の中野孝明でした。